毎日膨大な事務作業に追われて、人口も減って人手も足りない。公共サービスを維持するために本当にもうギリギリのところで踏ん張っている、そんな方も多いんじゃないでしょうか。そんなあなたの目の前に現れたかもしれない一つの希望の光、それがガバメント AI 源内です。今日はですね、株式会社マーキュリープロジェクトのオフィスのブログ記事、2026年最新ガバメント AI 源内とはをもとに、この源内が一体何で、あなたの仕事、そして行政の未来をどう変える可能性があるのか、深く掘り下げていきます。
ええ、今日の話は単なる新しいツールの紹介で終わらせるつもりはなくてですね、この記事から私たちが読み解くべきなのは、もっと本質的な、物語とも言えるかもしれません。まず、多くの職員の方が日々感じているであろう現場の痛み。
痛みですか？
はい。次に、その痛みがテクノロジーによってどう劇的に変わるかという、衝撃的な成果ですね。そしてその変革の裏にある開発者たちの熱い思い。で、最後に、これが一部の専門家のものではなくて、誰にでも使えるんだという未来への安心感。この4つのテーマを軸にじっくりと語り合っていきましょう。
ありがとうございます。では早速、1つ目のテーマの現場の痛みからいきましょうか。この記事がまず浮き彫りにするのは、やっぱり行政現場の厳しい現実ですよね。人口が減って職員も減る。でも仕事は減るどころか、むしろ複雑になって増えていくと。このジレンマは本当に多くの自治体にとって喫緊の課題だと思います。
まさにおっしゃる通りです。そしてこの記事では、その痛みを象徴する非常にこう具体的な事例が紹介されてるんです。農林水産省で行われた米の生産移行に関するアンケート調査、その数なんと8000件以上です。
8000件ですか？
ええ、
すごい数ですね。しかもアンケートって自由記述欄とかもありますし、集計が本当に大変そうです。この記事によると、これを職員の方がたった一人で、
そうなんです。
約2ヶ月間もかけて分析していたと。いやー、正直想像しただけでなんかこう胸が苦しくなりますね。毎日毎日終わりの見えないデータと向き合うっていうのは、精神的な負担も計り知れないですよ。
え、おっしゃる通りです。これ単に時間がかかるっていう問題だけじゃないんですよね。本来専門知識を持つ職員の方がやるべき、例えば政策の立案とか住民との対話とか、もっと創造的で付加価値の高い仕事に使うべき時間が、こういう定型作業に奪われてしまってる。これが今の行政が抱える構造的な課題の縮図であり、多くの現場が共有する痛みの正体なんです。
なるほど。つまり、限られた人的リソースが、いわば本来やるべき仕事じゃない部分にどんどん費やされてしまっていると。この状況を放置すればサービスの質も維持できなくなるかもしれない。まさに瀬戸際の状態なんですね。
ええ。そして、この根深くてでも普遍的な痛みこそが、源内が解決しようとしている、まさにそのターゲットということになります。
その痛みがどう変わるのか、いや、ここからがこの話の核心ですよね。2ヶ月間一人の職員の方を拘束した、地獄のような作業が一体どうなったのか。
はい、記事によればですね、 AI、 つまり源内のような生成 AI ツールを活用した結果、その作業期間は約3日間に短縮されたと報告されています。
2ヶ月が3日ですか？約60日が3日、つまり効率化でいうと約20倍。これはにわかには信じがたい数字ですね。ただ、こういうのって何かこう特定の条件が揃った奇跡的な一例だったりしませんか？他の業務でも同じような効果って期待できるものなんでしょうか？
ああ、いい質問ですね。もちろん全ての業務が一律で20倍になるわけではありません。これはあくまで大量のテキストデータを読み解いて傾向を分析するっていう、生成 AI が最も得意とする領域での、ベストケースの一つでしょう。ただ重要なのは、こういう定型的で膨大で人手がかかる業務っていうのは、行政のあらゆる部署にもう無数に存在するっていう事実なんですよ。この記事はその一つ一つに同じようなブレイクスルーが起こる可能性を示唆してるんです。
なるほど。20倍は一例だとしても、5倍、10倍になる仕事はゴロゴロしていると、それだけでも相当なインパクトがありますね。
それだけじゃないんです。記事ではもう一つ、ロージーという法令に特化した AI ツールの事例も紹介されています。
これは源内に搭載される予定の実務特化アプリの一つですね。
法令特化ですか？
具体的にはどんな作業を効率化するんでしょう？
例えば、あの分厚い財政会計六法の中から、ある特定の事業に関連する条文をですね、関連する判例とか国会答弁まで含めて網羅的に探し出すといった作業です。ご存知の通り、法令って言い回しが独特で、一つの条文が他の法令と複雑に絡み合ってますからね。専門家でも非常に時間のかかる調査なんですよね。
ええ、わかります。経験の浅い職員だと見落としがないか不満で必要以上に時間をかけちゃったりもしますよね。このロージーの例では時間はどれくらい変わったんですか？
記事によると従来は半日、つまりまあ4時間ほどかかっていた作業だそうです。それがロージーを使うとわずか2分で完了します。
半日が2分？
はい、計算すると180倍ですか。もう効率化っていうより仕事の概念そのものが変わってしまうレベルですね。コーヒーを入れて席に戻ってきたらもう終わってるみたいな。
ただちょっと気になるのは法解釈の正確性です。 AI が条文を見落としたり誤った解釈を提示したりするリスクはないんでしょうか？
ああ、そこが非常に重要なポイントです。ローズィは人間に代わって最終判断を下すわけではないんです。あくまで人間の専門家をアシストする超高機能なリサーチ助手という位置づけですね。関連する可能性のある条文や判例を人間では不可能なスピードで網羅的にリストアップする。最終的にその中からどれが重要かを判断して解釈を固めるのは職員の方の仕事です。 AI のスピードと網羅性、そして人間の専門知識と判断力、この両者の良いところ取りをすることで180倍という驚異的な生産性を実現するわけです。
なるほど。 AI に仕事を奪われるんじゃなくて、 AI を使いこなすことで人間はより高度な判断に集中できるようになる、そういう関係性なんですね。それなら現場の安心感も違いますね。
まさしく。この驚異的な数字は単なる技術の勝利物語ではないんですよ。
と言いますと？
この変革の裏には何としても行政を良くしたいという開発者たちの人間的な熱量があるとこの記事は伝えています。それが3つ目のテーマ、熱い思いですね。
ほう、テクノロジーの裏にある人の物語ですか。興味深いですね。
そもそも源内っていう名称自在にその思いが込められているんです。由来は2つあると書かれてますね。1つは生成 AI の英語略称 GenAI の日本語読み、そしてもう一つが江戸時代のあの偉大な発明家平賀源内です。
エレキテルを発明した平賀源内ですか。面白いネーミングですね。
ええ、これは単にデジタル庁が作ったツールをみんなが使うっていうトップダウンの関係じゃないんです。平賀源内ら様々な分野で発明を重ねて多くの人を巻き込んでいったように、この源内というプラットフォームから行政の現場にいる職員自身のアイデアで新しい発明、つまり業務改善のツールとか仕組みが次々と生まれてほしいと、そんな願いが込められているんですね。
まさに発明が集まる場としてのプラットフォームと、その思想は先ほど話に出たロージーが生まれた背景にも現れていますね。この記事によるとロージーは法令 X デジタルハッカソンというイベントから生まれたものだとか。
その通りです。約130人もの職員やエンジニアが集まって28チームが競い合ったそうです。現場の課題を一番よく知っているのはやっぱり現場の職員じゃないですか。
ええ。
その彼らが自分たちの手で課題を解決しようと知恵を出し合う、その熱気からロージーは生まれた。まさにボトムアップのイノベーションです。
いい話ですね。そしてその中心にいるのがデジタル庁 AI 班責任者の大杉直也氏。彼の言葉が非常に印象的です。記事から引用すると、行政職員の全員が AI エンジニアだというのが理想の世界。
このことは初めて聞くと少しギョッとしますよね。え、全員プログラミングを覚えろってことって。
正直そう思いました。ただでさえ忙しいのにこれ以上新しいスキルをって。
ですよね。でも大杉氏の真意はそこにはなくて、これはプログラマーになれっていう意味じゃなくて、課題解決の担い手になれっていう強いメッセージなんです。例えば都市計画の専門家が AI を使って交通量データを分析してより良い街づくりを提案する、福祉の専門家が AI を使って支援が必要な人を予測するとか、それぞれの分野のプロである職員自身が AI という新しい文房具を使いこなして自らの手で業務を改善していく、
専門知識と AI が掛け合わさった時、本当の価値が生まれるという思想なんですね。
なるほど。 AI エンジニアっていうのはコーディングする人じゃなくて、 AI という道具を使って課題を解決する思考様式を持つ人のことなんですね。それなら納得できます。
ええ、そしてその理想を実現するために不可欠なのが4つ目の最後のテーマ、誰にでも使えるという安心感です。
ここが一番聞いている皆さんが気になるところかもしれません。理念は分かった、でも結局自分に使えるのっていう。 AI とか LLM とか聞くだけでなんかもうアレルギー反応が出ちゃう人もいると思うんですよ。
ご安心ください。ところでこの記事は力強く断言しています。理念の設計思想の根幹はまさにそこにあるんです。つまり難しいプログラミングは一切不要で、行政職員全員が利用できる環境として作られていること、これが最も重要な点です。
全員かですか。具体的にはどういう仕組みなんでしょう。
技術的な話を少しだけすると、源内の裏側にはオープン AI 社の GPT とか、アンスロピック社のクロードとか、国産のプラモ翻訳とか、複数の AI エンジンが用意されてるんですね。でもあなたがそれを意識する必要は全くありません。それぞれの AI には文章の要約が得意だったり、翻訳が自然だったり、データ分析に強かったり、まあ個性があるんです。源内はあなたがこういう作業がしたいと選ぶと、裏側で最適な AI を自動的に選んでつないでくれる、いわば賢い司令塔のような役割を果たしてくれます。
つまり私たちは文章を作りたいときはワード、表計算したいときはエクセルを選ぶみたいに、アンケートを要約したいとか記事力を書き起こしたいっていう目的を選ぶだけでいいと。その裏でどのエンジンが動いてるかなんて知らなくてもいいわけですね。
まさにその通りです。ワードやエクセルを覚えるのと同じ感覚で、新しい便利な道具が一つ増えると考えれば、心理的なハードルはぐっと下がるんじゃないでしょうか。
それなら自分にもできそうな気がしてきます。ただもう一つ心配なのが自治体間の格差です。IT に強い職員がいる大きな市役所はいいかもしれませんけど、リソースの限られる小さな町村だと導入とか活用で置いていかれてしまうんじゃないかという懸念もあります。
その点についてもデジタル庁はしっかり配慮しています。記事によると、特に小規模な自治体でもスムーズに導入できるよう手厚いサポート体制を計画しているんです。例えば多くの自治体で共通して使える法令データなんかをあらかりめセットで提供したり、 AI への指示文であるプロンプトの優れたテンプレートを共有したり、ゼロから自分たちで試行錯誤しなくても成功事例をすぐ横展開できる仕組みを考えているんですね。
なるほど。技術的なハードルだけじゃなくて、導入とか運用のハードルも極限まで下げられていると。まさに行政職員全員が使い手になるための優しい設計思想が連なられているんですね。
ええ、ここまでを振り返ると物語の全体像が見えてきますね。
はい。現場が抱える深刻な痛みから始まって、それを解決する20倍180倍っていう劇的な効率化という希望の光が見えた。そしてその裏には単なる技術じゃなくて、行政を本気で変えようとする開発者たちの熱い思いがあった。そして何よりその恩恵が一部の人だけじゃなく、誰でも使えるという優しさに支えられている。源内がもたらす可能性の大きさをひしひしと感じます。
ええ、記事に示されているスケジュールによれば、源内の地方自治体への本格的な展開は2026年度以降段階的に始まります。この大きな波が来た時にそれを最大限に活用できるかどうかは、これからの準備にかかっています。
準備ですか。具体的には今のうちに何をすべきだと記事を提言していますか。
まずは自分たちの業務プロセスの見直しですね。どの業務が AI に任せられそうか、現状を可視化すること、そして職員向けの研修で AI へのアレルギーをなくしておくこと、さらに AI に読み込ませるためのデータ、例えば過去の議事録とかマニュアルがきちんとデジタル化されて整理されているかを確認することも重要です。
なるほど。ただそうは言っても、いざ自分たちの部署で業務の可視化とかデータの整理を始めようと思っても、 AI を実際に使ったことがないと何が重要でどこから手をつければいいのか途方に暮れてしまいそうです。なんかこう鳥が先か卵が先か問題というか。
まさにそこが多くの自治体が直面するであろう最初の壁だと思います。そして実は今日ご紹介しているこの記事を書いたマーキュリープロジェクトオフィスは、まさにそうした地方自治体の AI 活用を支援している専門家集団なんです。 彼らの専門性はまさにそのどこから手をつければいいかわからないという自治体に寄り添って、業務のどこに AI が使えるかの診断から具体的な準備計画の策定、職員研修までを一貫してサポートすることにあります。この記事自体がその知見の一端を示していると言えますね。
そういうことだったんですね。確かにこれだけ分かりやすく現内の可能性を解説できるということは、それだけ深く行政の現場を理解している証拠かもしれません。2026年に現内が来た時にすぐに活用できる状態を作っておきたい。もしそう真剣にお考えなら、一度こうした専門家の知恵を借りてみるのも賢明な選択かもしれませんね。
ええ。最後にこの記事を読み解いた上で、あなたに一つ考えてみていただきたい問いがあります。記事が示すように、 AI によってこれまで定型作業に費やしていた膨大な時間が職員の方々の手元に返ってくるとします。その生まれた時間で、あなたは、あなたのチームは住民のためにどんな新しい価値を創造しますか？単純作業から解放されたその先に、私たち行政が果たすべき本当の役割が見えてくるのかもしれません。